おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして、富山県よろず支援拠点コーディネーターの大野正春さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週に引き続き BCP 事業継続計画のお話ですね。
はい、先週は株式会社大樹様の事例をご紹介いたしました。
はい、
社員数が少ない企業は関係ないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、むしろ小さい企業の方の方が事業停止のリスクが高いと私は考えます。
そうなんですね。
はい、そこで今日は比較的規模の小さい会社の、事例の方をご紹介いたします。
はい、お願いします。
株式会社エイト様の事例です。
はい、
高岡市中田地区にある業務用保冷剤の製造や液体とか粉末などの充填包装加工の受託を行っている会社です。
はい、
簡易トイレなどの災害用品も OEM で製造しております。
はい、
社員さんのほとんどがパートさんで、従業員が26名の会社です。
はい、
社長の中野さんは会社が所属する日本保冷剤工業会、こちらの方の総会にセミナーで初めて BCP のことを知ったとのことです。
はい、
自社の独自性と社員の自主性を作り出すために事業継続計画書の作成を一つのきっかけとして取り組みされました。
はい、
社長を含め6名のメンバーを社員さんから選定し、外部の専門家のアドバイスを受けながら相互のコミュニケーションを通じてみんなで書類を作成したということです。作成するのにですね、1年ぐらいかかったそうなんですが、対外的な営業アピール手段として現在は利用していらっしゃいます。
はい、
またですね、国の認定制度である事業継続力強化計画というのがあるんですね。
はい、
このエイド様の方は令和2年1月にこの認定を受けて、社内設備導入の税制優遇も受けていらっしゃるとのことです。
そうなんですね。具体的にどのように事業継続計画書の作成を、作っていけばいいかわからないという方もいらっしゃると思いますが、はい、どうしたらいいでしょうか。
はい、自然災害に関する事業継続計画書作成については、中小企業庁が公開している中小企業 BCP 策定運用指針というのがあるんですね。
はい、
こちらの特設ページにさまざまな様式や記入シートがダウンロードできます。
はい、
基本、中級、上級コースとありますので、自分の会社のレベルに合ったものを選択するのがいいでしょう。
はい、
検索キーワードとしては中小企業スペース BCP で検索するとすぐ出てきますので、皆さん検索してみてください。
はい、
またですね、各都道府県が独自の書式などを公開しています。
はい、
特に神奈川県が公開している中小企業のための BCP ガイド作成の勧め、これの様式が非常に使いやすいというふうに感じております。
はい、ぜひ皆さんもご覧になってみてください。さて、今、話題になっています新型ウイルスに関してのこの BCP の作成というのはどうでしょう。
はい、現在もですね、収束しきれてないこの、新型ウイルスなどのパンデミック対策に対応する BCP の情報も昔から公開されているんですね。
はい、
はい、新型インフルエンザへの対応というテーマで、新型インフルエンザ対策のための中小企業 BCP 策定指針というのがあるので参考にしてくださいませ。
はい、
今後もですね、新型コロナのような社会的危機状況が発生しないということは言い切れません。
そうですね、
地震と同じでいつかは発生すると私は考えます。
はい、
2015年に韓国で流行した MERS を、教訓にして、さまざまな対策を行ってきたお隣韓国は、他国に比べていち早く収束できたのも、こういったような事前の、経験があった頃だというふうに、思います。
はい、
我々もですね、今回のこの経験をちゃんと生かして次の時に、備えをしておいた方がいいというふうに思います。
そうですね、
皆さんにはぜひとも、BCP 事業継続計画の作成とそれに基づいた日頃の訓練および予防の取り組みをお勧めします。
はい、
強くお勧めします。
はい、
相談は富山県よろず支援拠点の方で受けたまわります。
はい、
ぜひともご相談ください。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの大野正春さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。